んの
健康レシピビン。
はい、今日はちょっと変わった感じですね、うん、目の前に面白いそばなんですけども並んでおりまして、まあこれ、まあ、ちょっと説明した方がいいかもわかりませんね、うんうん、とりあえず、まあ、タイトルから参りましょう、家族ラジオ JOBBB のですね、今日は656回目、はい、656回目、よっちゃんの健康レシピであります。そしてタイトルが新潟名物へぎそばという、うん、まあ、いつもとちょっと違った面白い、今日はあの、このね、食レポートになると思うんですけども、要ははっきり言いまして、聴取者の方のお一人であります連邦の白っぽいのさんという方がよく出張で全国歩かはるんですよね、うん、行かはるんです。たまたま新潟に行った時に、新潟でお出会いになったのがこのですね、新潟名物のへぎそばというもんであって、うん、あまりにも美味しかったということで、はい、ね、まあ、あの、いっぺんあんたらも食べてみいひんかということで、ご丁寧なことに、送ってくれはりました、うん、でそれをまあね、こっそり食べてもよかったんですが、せっかく送ってくれはったもんやから、はい、いっぺん、うん、あの、皆さんにも味わってもらいたいなということで、ね、我々3人が食べたと、はい、私はまだ食べてません、これから食べるということになってるわけです、はい、そんなんですが、この新潟名物のへぎそば、さらにもっと地域を狭めて言えば、も、う、の、んうん、の本によりますと、おじや名物と、うん、こう書いてあるんで、うん、小さいですね、千の谷と書いて、おじやというところがあるんです、はい、これ新潟でもちょっとどっちかというと東京に近い方の新潟なんですよね、うんうんうん、はい、例の蒲田康成先生 の、 あの小説が、まあ、ありますけども、あの
雪国、
はいはい、トンネルを出たとこぐらいから始まるエリアで、新潟の豪雪地域です。あ、はい、でまあ、飯もうまい、何もかもがうまいという、はい、そしてまた繊維がいろいろとね、朝からあのもういわゆる絹織物か、そういう、まあ、新潟の豊かな象徴みたいな場所なんですけども、その中でのおじやというエリアの中の名物であると書いてます、うん、まあ、我々は新潟名物とこう言うてましたけども、それが、まあ、半生って言うんですけどね、
半生ね、
半生の状態で、うん、めんつゆもついた状態で、白っぽいのさんがプレゼントしてくれました、はい、それを、まあ、よっちゃんが作ってくれて、てっぺいが撮影して、私が食べるという、こういう役割でやってるわけですね、はい、うん、早速、まあ、一つ食べてみましょう。今日はこれね、どっちか言ったらこれ、あの、あったかいそばと違う、冷たいそばですよね。あ、冷たい、そうそう、はい、はい、そんなんで、めんつゆの方も、あの、向こう現場でから持ってきてくれはった、送ってくれられたやつですし、そばもそうです。うたこと言うてますけど
中に入ってたんです。
中に入ってたんですよ、はい、はい、つまみます。これ、まあ、ひとつまみこれね、
そうそうそうそう、
ね、うん、あ、面白いこれ分け方なん、ちょっとわんこそばのような感じで、ヘギ、うんうん、という木の上にザーッと一つ食べる量のがですね、並んでるんですよね、はい、ちょっとさざ波が立ってるみたいな感じに見えますよ、ね、だから、うん、早速この色としてはそんなに濃い色でもないし、うん、薄い色でもない、うん、まあ、あの、真ん中取ったぐらいのそばです。それを今めんつゆにつけます。
はい、
はい、おお、たっぷり浸かりました。そして引き上げましてですね、おお、これはもうここまで持ってきた途端に鰹節の匂いがしてね、あ、うわー、いい、おお、おいしいおつゆの感じで、いきます。うん、うん、もう一口で食べられますね。
うん、はい、
あ、もう一ついきます。はい、タモンとつけました。あ、これ何杯でも食べられますね。うん、うん、
食べやすいよね。
食べやすい、
うん、小分けしてあるからね。
そういうことですね、うん、まあ喧嘩にもならないね、うん、まあ、2つ取ったら喧嘩になるかもわかりませんが、うん、そんなそばで正直な味としてはね、はい、やっぱりね、塩辛いです。
あ、塩辛い、
うん、あの、この関西のそばとかそんなの慣れて、しかもまあ僕、まあ、割と塩を節約してる生活をしてますので、それから見るとですね、やっぱりその迫力のある辛さがビャーンってきますね、うんうんうん、それとあの鰹節の出汁もこれまたね、結構たくさん使ってまして、うんうん、まあ、東京のそばの味ですね、これは。
あ、そうです。
関西やともう少しここにあのいわゆるあのほらあの海藻のあいつね、
海藻、
海藻ちゃんやな、そのダーッと生えてるやつ海の中に生えて
昆布、
うん、昆布が食べない
昆布ね。これ昆布も入ってますよ。
入ってるけども、もうやっぱ明らかにあの鰹節
の大きいね。
大きいですね。鰹がもうほとんど鰹っていうてぐらいの味があるということで、まあ関西のそばがどっちかというとまったりした味ならば、これはピリッとくる、なんかすぐにこうな何かこうね走りたくなるような、なんかそういうような感じの迫力のある味です。はい、それがまず特徴でしたね。そんなんで、まあ、いろいろ言いたいことあるわけですけども、ようちゃん今日はちょっといつものやり方が違いますが、まあ、これ作り方からいきましょうか。
あ、一応ね、う
ん、
そうやね、
そこから入らんとちょっといつもの違うことやってもいけません、はい、うんうん、へぎそばであります、はい、新潟のおじや名物、新潟名物でもあります、はい、へぎそばの、へぎそばの作り方っていうのがセット送ってもらいました。
はい、はいはい、そうです。
まず
麺が一、はい、つずつ
そばですね、
はい、あ、そばですけども、はい、130グラムが、3食分入っておりまして、
はいはい、
でそれをまず茹でないといけない。
そうですね、はい、これはまあ普通のやり方ですよね。
で、ざるそばとかけそばの、茹で方があるんですけど、
はいはい、
今回はまあ夏でもあるから、
はい、
ざるそばにしました。
はい、わ、はい、かりました、
はい、で、大きなお鍋にですね、うんうん、1リットル以上、うん、2リットルぐらい水入ってますけども、沸騰させまして、
うん、
そこへ、
うん、
このそばですね、
うん、
これを入れまして、
うんうん
うん、で、ほっといて、うん、で再びこうバーッとまた沸騰してくるんですけども、
うんうん、
でその再び沸騰してきてから2分ぐらい、
はい、
茹でます。
なるほど、
はい、うん、で今回ものすごい水をたくさんやったので、入れたので、
うん、
差し水は必要ありません、
はい、
吹きこぼれることはありませんでした。
わかりました。たっぷりの、はい、まあ、茹でやった、はい、ということですね、はいはい、
で、
はい
はい、茹で上がったらですね、そば、うん、をざるで受けまして、
うん、
で手早く冷たい水で
ガーッと洗い、急冷ですね、
はい、急冷しまして、
はいはい、
で水洗いをしまして、
うんうん、
で引き上げてから、
はい、
であと普通やったらダバッとおそばを入れるんですが、なんかどうもこのへぎそばの説明書見たら、
はい、
食べやすいようにかなんか知りませんが、
うんうん、
一つずつ一つ30から40グラムずつ指をキュキュキュと使って八、
はい、
の字型になるようにして、あれは多分やけど取るときに
持ちやすいですわ。
持ちやすいんですね。
端が入る、
うん、輪のところをなんか、うん、間に
入れて、手掴みしてもこれ色もありませんね。
食べやすいということを考えてるか、
はいはい、
うん、それか、まあ、へぎっていうのはなんか木の端ですか、
うん、あとでまたこれ説明しましょう、ね、
はいはいはい、そこへ乗せるということで、
うん、
まあ、大体ですが10個ぐらいに分けて、
うん、
やるらしいんですが、私は10個以上になりましたけど、
はい、はいはいはいはい、
で、もう一方で麺つゆを作りますが、
はい、
一応これ 3,4 倍に薄めるというタイプの麺つゆでしたので、
はい、液体タイプですね。
そうそうそう、はい、以上は私は 100ml の、
うん、
だし汁にこの麺つゆをジャーッと入れまして、
うんうん、
で少しずつ、まあ、うん、薄くなったらまた入れる
という
感じで、一応今、
はい、
はい、半分だけ入れまして、
あ、そうでしたか、はい、
食べています。
はい、
はい、
どういうことですか。
そういうことです。でここにそば湯が、うん、
ありますね、
あるんですけども、
うんうん、
私水たくさん入れてるので、
うん、
あんまり味しないと思うんですけど、
なるほど、
そば湯と、
はい、
それから、すりごま、
はい、
で、わさび欲しかったらなかったから、
なるほど、
青じそ
のなるほど、
チューブに入ったやつ、
なるほど、はい、それはまあ調味料ですからね、まあ、
適当に、はい、
はい、またこれある程度説明終わった時にもっぺこれ味わってみたいと思いますが、す、ね、はい、要はそんな格好で、
うん、
まあ、作る言うてもそういうような従いまして、向こうさんの指示に従ってですね、作ったこのへぎそばなんですけども、これ僕もこれ知らんかったんですよね、へぎそばっていうの、
ね、
この辺はね結構ね、鉄平とか菊谷さんとかリュウさんでですね、名水百選で巡ってるんですよ、僕らも、おじやも覚えてますし、山越も覚えてますし、も
ちろん食べなかったんです
よ、なんかこのこれ気がつかなんだんですよね、まあ、大体北野さんって名物を発見するのが
上手
な人で ね、必ず名物は食べるんですけど、
うん、
これが抜けてたのはちょっと残念でしたけども、
ね、
まあ、北野さんも残念がってるかもわかるけど、うん、俺も食いたかったということで、うん、まあ、それを、まあ、白っぽいさんが、まあ、補ってくれはったということで、はい、うん、このへぎそばというのは、へぎというのは大きな木をですね、まあ、ナタなんかでパーンと割ってですね、うん、板にする状態ですよね、うんうん、 そういうようなその、まあ、割と大きな、まあ、まな板ぐらいの大きさの木の板の上に、うん、まあ、一人前ずつのこうチュッとこうひねったような八の字型にそばが変わるような感じのものをずらーっと並べて、うん、まあ、大きなお祝いの席とかそんなところで
出すと冠婚葬祭、ね、
冠婚葬祭でしょうね、はい、でそれをまあ皆さん一つ一つ取りながら、うん、まあ、そばに入れてお水に入れて食べていくというような旅型らしいんです、うん、でそれでまあ我々は兵器も何もないもんですから、うんうん、兵器の代わりにこれ
バットの上にザルを乗せて
バットの上に四角いザルを乗せまして、はい、その上にヨちゃんが八の字型に30グラムぐらいですか、
はいはい、
切ったのをずっと並べてくれてるのをいただいているということですね、はい、でこの兵器そばの特徴はどこが普通のそばと違うかと言いますと、うん、味はどっちかで江戸そばのような味のような感じがしました、うんうん、僕もそれ言うほどそばのことを語る資格はないんですけど、
あ、ね、あんまり知らんわね、
あんまり知りません、はい、うどんでもそう分かってないところあるんですけど ね、うん、まあ、だからなんか東京行った時に食べたような割と色の濃いお醤油味のような中に割とあのなんちゅうのか
これ意外と薄いよ、
いやだからこれは薄かった
ね、薄いよね、
もともと向こう あの、ね、東京はもっと濃いそばが多いような気がしたんですけど ね、うんうん、それにまあカツオがとにかく効いてるんですよ、それでね、このへぎそばなんでへぎそばかと、これが なぜおじや名物かというと、このそばを作るときにやっぱりそばだけでは うどん状になりませんもんね、うんうんうん、麺状にならないということで、 そうそうそう、その麺状になるためには割とねばっとしたものが必要だと、うんうん、でそこのところにふのりというね、うん、これがユニークですよね、うんうん、この海の中に生えてくる高層流の種らしいんですけど、うんうん、そのふのりが入って、ふのりをその伸ばし材の一部に使っていると、まあ、今はつなぎ材に使ってる、はい、で昔は割とあの辺り、まあ、物の方によりますと小麦が取れにくかったんで、ね、今は、まあ、あの普通の、まあ、伸ばし材には小麦を普通使うんですけど、うん、小麦が少なかったからたまたまたくさんあの辺りにであったふのり、これは何のためにあったかと言いますと、向こうのその切れをね、布を作るためにふのりがいっぱい必要だったんですよね、うんうん、まあ、朝の布とか、あるいはまた蚕さんの絹のものとか、
ね、絹ね、着物、は
い、でまあ雪でさらしたり、うん、そういうような時の一つのやり方として、その工程でふのりを使うと、うん、その布が非常に丈夫に、うん、いい布ができたということで、うん、結構たくさんその着物 あのいわゆる布作りの素材として町にあったものを誰かがそばの中に入れたら、ね、うまく伸びるんちゃうかということを思いついたという話があって、そんな昔の話ではないらしいんですけども、うん、それでできたのがこのいわゆるあの今も言いましたようにですね、へぎそばやと、
うん、
でへぎそばのへぎというのは容器の名前、
ね、容器がね、
その名前、そば自身の特徴はふのりを、まあ、伸ばしに使ってるそばやということなんですが、うん、言うほどこの場合はあんまりネバネバしておりません、
ね、ネバネバというか、うん、
もうちょっと
よくわからんね、うん、入ってるとかいうのはわかり、
うんうんうんうん、だから、ね、あの白っぽいさんが非常に感動してはったのは、ね、もう少し、まあ、店で作ったやつですから、うん、まあ、味が違ったん
ちゃうか、違ったかもね、う
ん、これやったらそんなにそんなにネバッとしたわけでもないし、
ね、うん、もっで小麦粉の量が結構多い、
意外と
ねこの原材料のとこ見てたら、
はいはい、うんうん、でなんかそんなにネバつかんと、うん、ちょっと2つ重ねちゃってしまいました、
ね、ああそうかそうか、
うん、うん、
うん、
うん、うん、まあこんなんです、
うん、
あんまり美味しい熱いわけでもないですけど、なるほど違ったそばやなというような感じがしましたですね、うん、はい、それでこんだけですか、
はい、
これで作ってくれて、
あ、そうそうそうそう、
ね、これでまあここで哲平君にそこまで登場ということになるわけです、哲平君ちょっと今日早いですけどね、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よっちゃんと2人で台所に入って今回のへぎそばを作りまして、うん、まあ、その様子をですねカメラに収めて、はい、動画にしましたてっぺいです、
はい、
で詳しいですねへぎそばの、まあ、見た目とか作り方とか、あと実はその動画の中でもね、よっちゃんと私てっぺいが最後の方にですねこのへぎそばを実際にめんつゆにつけて食べました、
はい、
はい、のでですね、まあ、あのトータルで見ていただけたらないなということですね、 YouTube の、はい、うん、ぜひ晩飯チャンネルを見てほしいです。ちょっと今回はまあ、いつもやったらねよっちゃんが考えたレシピを、まあ、僕ら2人で作ってっていうような感じなんですけど、
はい、
あのまあ、文雄君さっき言いましたけどリスナーさんの、うん、連邦の白っぽいのさんがですね、
ね、わざわざ、
はい、送っていただきまして、ね、わざわざ、でこれはあの YouTube、あの JOBBB の あのリスナーさんからのお便り紹介でもね、実はもう紹介させてもらったんですけど、はいはい、というわけで、まあ、今回の YouTube の動画はレシピ動画というよりかは、うん、まあ、新潟にこんなおもろいそばあるでっていうことを、はい、まあ、紹介してね、
試作というか試食というか、
そうですね、はい、で、まあ、皆さんに、まあ、日本の、ね、いろんな地方にある料理を知っていただいたらいいなというね、うん、そうそう、まあ、それもありますしね、うん、まあ、旅行行ける暁にはよかったら新潟行ってくれや、ね、みたいな思いもあって、ね、はい、うん、まあ、作ってみた、ちょっと新しい、まあ、新企画、新企画の動画になりますんで、はい、ちょっといつもとなんか、よっちゃん、ね、様子が違うかったから、撮りにくかったんですけど、あと、あの、いつもはよっちゃんがもう何回も試作してね、それを皆さんに見ていただくんですけど、今回も一発、
試作なしやから、
はい、どれでございましたから、実は、あの、まあ、ふみおくんの今食べてるへぎそばは2回目なんですよ、
作った
の
ね。ちょっとうまくなったよ。
はい。で、この、ま、直前に、まあ、YouTube の動画の方撮ってましたんで、ちょっとね、あの、茹でる時間がね、
う
ん、あの、沸騰後に、あの1回沸騰してるお湯にそば入れて、うん、でそこからまた沸騰させて2分なんですけど、この2分っていうのがね、やっぱり僕が喋ったりとかよっちゃんその手順考えたりとかしててちょっとね長くなってしまったみたいな、はい、それで、あのそのいわゆる手ごしするときに、
うん、切れたんや、
そう、小分けするときにすごいプチプチ切れて、
あ、そう、
はい、だからやっぱりあの、まあ、よっちゃんがいつもやってるそのあの前段階試作大事やなと思ったと同時にですね、まあ僕らあのプロではないんでね、実は今回そのとある YouTube チャンネルを見てですね、その手越しのやり方ですかね、手繰りか手繰りのやり方を見たんですけど、その人は本当に上手にやってたんですよ。小島屋総本店へぎそばチャンネルっていうのが YouTube にありまして、まあそれを見てよっちゃんと僕らがこうやってやんねやって言って、で自分らの YouTube 動画でもまあそれを実践したんですけど、まあさっき言ったように茹でる時間が長かったっていうのと、もちろん僕ら初めてやからっていうので、やっぱりあのプロの真似はできなかったですね、はい、だからそのあたりもまあちょっとこう素人臭い動画になってますけど、よかったら皆さんあの見てほしいなと思います。
そうですね、まああの初めて出会って、初めてこうやってみて、ね、しかもそれもその、ね、こういうセットを買ってくれはったやつのやり方を、まあ、文章で読みながらやった結果ということ で、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、これ、まあ、あのしょっぽいさんが現場で食べはったやつとは、はい、まあ、ちょっと味が違うかも分からない、
う
ん、
そうですね、
ね、もちろんあの調味料自身も、まあ、ネギとかそんなの入ったかもわからないけど、我々今やったのは、
うん、もう本当プレーンで食べてましたからね、
ういうこと
ね、僕らはね、
今ちょっとね、話の途中にね、うん、白ごまのすったのちょっと入れて、もう一遍食べてみたんです、うん、余計、まあ、カラッとした味っていうか、うん、サッとした味になってね、あ、うん、まあ、こういう味が、まあ、あの新潟のおじやのそばなのか、あるいは東京のそばの原点か分かりません、うん、そんな感じがいたしました。まあ、こういうのもたまにはいいかも分かりません。それでたまたままた今、いろいろと僕資料を整理している段階で、あの新潟のところ、うんうんうん、ね、なんか載ってへんかいなと思って探してましたらですね、これが、1997年の4月から1998年の3月までに、うん、まあ、まあ、これジャランという旅行会社があります、有名なところ、うん、そこが出している新潟の新潟 のぞき見通信という面白い本があって、あのジャランは非常に真面目な会社ですから、あ、まあ、ちゃんと内容もしっかりしてるんですけども、そこの中にですね、この小千谷名物へぎそばちゅんがあったんですよ。やっぱり探してみると出てくるもんで、ね、まあ、これもちろんあの、ね、あの YouTube との感じとはちょっとちゃうかもわかりませんけど、文章で読んでみますとですね、なんかここに書いておりましたのは、へぎそばとはつなぎにふのりを使ったこの地方独特のそばのことであると、うん、ただここになぜここにふのりが出てきたかということはこれ書いてなかったんで、ね、これはまあ我々が調べたりしました結果ですね、その小千谷とか、あるいは山彦もそうかもわかりません、長岡もそうかもわかりません、この辺の
山越やろ、
山越、はい、よう間違えますね、山越、はい、この辺り一帯が非常にあの繊維製品というか布の産地で、その布の生産に、あ、まあ、そうでしたね、布の製造のためにこのふのりちゅんが必要あって、そのふのりを、まあ、誰かがやっぱりそばの伸ばしに使ってみたらどうかというと、
ね、小麦がなかったらつながれへんもん ね、
うん、ね、まあ、小麦が少なかった、うん、なかった時代の話らしいんですけど、うん、ね、まあ、そこはまあ今あのちょっと我々付加しました、あの付け加えたんですよね、うん、でこの小千谷名物へぎそばの、あのお店としまして、うん、具体的に紹介しているところがありましたので、ね、ちょっとまあ皆さん参考に聞いてもらいたいと思いますが、小千谷にあります綿屋さんというそば屋と、うん、それとまたね角屋さんというそば屋さんと、うん、須坂屋さんというそば屋さん、うん、この3つをこの探検隊と称するこのジャランさんのスタッフが回ってはるんですよね。例えば綿屋さんのところにね麺と書いてまして、どう書いてあるかと言いますと、この綿屋さんの お蕎麦は不能利が多いのから、ね、結構腹にたまるという描写があります。で今度角屋さんの方の麺はですねやや細めでシコシコしていると、うん、で酒屋さんの方はコシが強く細めであるとか、まあ、いろいろだからこの不能利の入れ方によってその店の味が、まあ、あるんでしょうね。多分この綿屋さんのはあんまりたくさん売れんかもわかりませんね。しっかり腹に止まるから。
あ、ね、痩せたい。
角屋さんと須坂屋さんはたくさん食べられるからね、うん、というようなことの判断があってこういう量を加減してあるかもわかりません。ただどこもその不能利が入っていることは間違いないんですけども、そんなところが細かく書いてあるのが面白いですね。うん、でねおつゆの方はね綿屋さんがねやや甘めでかつおだしのさっぱり味と書いてますね。僕のこの、今おつゆの方甘めはなかった、やや辛めでした。ここはね、ここは違いました。角屋さんの方のつゆはかつおだしのさっぱり味ですりごまを入れるとうまい、うん、今入れてみました。大変美味しかったですね。で須坂屋さんの方はやや濃いめで天ぷらとよく合うと書いてます。なるほど、そばと天ぷらって確かに、
ね、
食べたいですね、うんうん、まあ、ちょっと一びったりいきませんけども、うんうん、こんな細かいところまで書いてまして、イラストも面白いイラストを書いてましてですね、まあ、これが出てきて余計あのヘギそばというのはこんなもんかということが、まあ、追体験できました、うん、はい。白っぽいさんありがとうございました。いい食材をいただきまして、はい、ただまあ味わい方とかそんなところで本格的なところ分かってませんので、うん、我々なりの味わい方をいたしました ね、うん、さよちゃん最後に何かありますか。
特にないですけど、うん、おそばってまあいろいろね、うんうん、幅が広いですよね。
幅が広いですね。全国いろいろありそうです ね、
あんまりおそばのこと分かってないから、
うん、
ね、
うんうんうん、
あれですけども、うんうん、企画がなかなかしにくいんですけど、
はい、
はい、
まあこれからまたこういうような、はい、ね、全国名物みたいもんを時々、まあ、間に挟みながらですね、うん、皆さんと一緒に、食の旅も楽しんでみたいな、はい、と思っております。はい、はい、本日はちょっと番外編でございましたがお送りいたしました。ごちそうさんでした。美味しかったです。ありがとうございます。